高知県内の高校生のさまざまな活動をご紹介しております。フィールザリアルのコーナーです。今回は岡尾高校ギター部の皆さんをご紹介させていただきますということで、2週にわたってね、お昼休みにお邪魔しておりますよ。
はい、
お昼休みを割いていただいてますから、
笑い湯で
サクッとやらなければいけません。今笑った3年生のじゃあ元部長さんからちょっと自己紹介をお願いしましょうか。
はい、先日引退した、3年生の元部長中田亮太です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま す,
お願いします。
先日引退しましたか。
はい、
なんで笑い言って
くれました。
ちょっとこういうの初めてなん
で。そう、緊張が笑いに変わってしまって。
そういうタイプ。
そうですね。
笑うギタリスト。
いいね。
じゃあ、元部長から受け継いだ2年生の現部長さん。
はい、2年生の現部長田中美咲です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。田中さんは緊張は笑いには変わらない。変わるタイプ、変わらないタイプ、うん、そしてもう一言、2年生。
はい、2年の副部長の野村あかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
野村さんも緊張は笑いに変わらないタイプ。そして顧問の松井先生にもお話を伺っていきます。はい、先生よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
松井です。
はい、あの岡尾高校のギター部は現在部員は何人いらっしゃいますか。
はい、現在は女子部員のみで2年生3名、1年生4名の計7名が在籍しています。
普段はギター部ってどんな活動を行ってるんでしょうか。
はい、平日の放課後に約2時間活動していて、土日祝日は休みです。文部両道をもとに限られた時間の中で活動しています。普段は五校独自の基礎練習を中心に取り組んでいて、合奏曲やソロ曲の練習も精一杯頑張っています。
はい、これさすがリハっただけあってですね、なんか素晴らしいですよ。もう
練習したんだよね。
練習の成果が出まくっております、松井先生。いや、もうちょっとフランクでもいいかなみたいな感じです。いやいや、お高校独自の基礎練習、これは伺っていいんですか。独自というだけ、
はい、
秘密じゃなく、
そうそう、
はい、もうどんどん公開していただいて結構です。はい、はい、本校ギター部独自 の, この基礎練習というのはですね、部を立ち上げた20年前から、行っておりまして、ギター部へ入部してくる生徒は、ギターを触ったことがないとか、楽譜をほとんど読めないといった、まあ、初心者が大半なんですね。しかし、この基礎練習はその日初めてギターを持って、楽譜が読めないという人でも、見よう見まねですぐに覚えられる大変効果的な内容となっています。音楽系部活動なら楽譜が読めなければならないといったイメージがありますが、本校ギター部では楽譜を読むことはもう後回しにして、まずギターを手にして、この基礎練習に取り組み、ギターが体の一部となる感覚を体得するための訓練を日々積み重ねています。またこの基礎練習は初心者の練習に限らず、まあ、多くのプロギタリストの間でも日常のコンディションを整える、まあ、エクササイズとして活用もしていただきます。
へー、だから岡尾高校ギター部のその先輩から脈々と受け継がれるギタリストたちが先生誕生するわけですね。これね、
そうですね、まあ、一番大事な練習ですので、楽譜をこう読みながらやっていくのがまあ一般的なんですけども、もうそれ本当に後回しにして、とにかくこう指を動かして、ギターと仲良くなってと、こういうようなことで早くこう覚えられる、そんな練習です。
先生は今日私たち学校に来た時に、はい、ま、学校に功績があった、
名前とか、輝く日本一でしょ、
そう、団体名とかっていうのが一番最初のところに、
井の一番、
井の一番、
右端、
昭和61年度の松井先生の名前があって、
はい、ありがとうございます。
先生すごいなと思いましたけど、素晴らしいですね。
開校2年目 の, 2期生になるんですけどもね、本当に運よく一番最初の全国優勝ということになります。
いやいやいや、ご謙遜がもうチャンピオンですよ、もう。
日本一になったのは何年生の時で。
高校2年です。
すごい。ということはギター始めたのはもっともっと前ですか。
ギター始めたのは中2からですね。
ああ、中2から、はい、
その時から。なんかきっかけは何かありました、
う
ん、
もう何も取り柄のない中学生やってい
やいやいや、
部活動もそれこそろくにこう長続きもしなくて、でまあ、家でたまたまその私の親父のこう世代がそのギターブームが若い頃にあったというような、まあ、そんな関係で家にあったギターをちょろちょろこう弾き始めたっていうのがきっかけですね。
うん、じゃあお家にもギターがあって、
そうです、もうそのおかげですね。
音色聴いたりとか音楽聴いたりっていう環境があったんですね。
うん、まあけども、うちの実家は実は新聞販売店、新聞屋さんであって、はいはいはい、あんまりその音楽的な環境でもなかったんですけれども、まあ、それでも両親が まあ、好きなことをやらせてくれたっていうことが、まあ、今につながっているというそんな感じですね。
どうなのかな、その3人はやっぱりあの松井先生の輝く日本一パーンって見てもうんみたいな感じ。
いや、そんなこと
ない。
そんなことない。
そんなことないですね、うん、まあ自分がそのギター部入部してから初めて気がついたんですけど、うん、まあやっぱりすごいとは思いましたね。やっぱりこう、うん、もう有名な先生に習ってるというのはもうやっぱりそこで改めて実感することがちゃんとできましたね。
元部長、はい、中田君がじゃあギター部に入ろうと思ったきっかけは？
ですね、自分ももともとそのギターという楽器にすごく興味があったんですよ、ね、でそれで、まあ部活動紹介というのが1年の時にありまして、でその時に先輩の合奏曲でコパカバーナというのを聞いたんです。その曲にすごく影響されて、で自分もこんな合奏曲弾いてみたいとかそういう気持ちがどんどん湧き上がってきて、でそれで今このギター部に入部しましたね。
あ、そうそう、部活動紹介ってあるよね、
うんうん、
運動部はね、まあ、僕とかそうなんですけどね、こんなことをやって本当に入ってくれるのかみたいなことしかしない、ね、割とそういうとこあるんでね。
でもギター部はねちゃんとこう演奏して
前でジャラーンって弾かれてすごかったよ ね、 だね、
ちょっとしびれましたね。
しびれた、じゃあ高校に入ってから始めたってこと？
あ、そうです、自分もそうです、
ね、すごい部長まで上り詰めた。
田中さんはきっかけは何ですか？
私は友達の影響でギターに興味があったのと、高校では何か違う新しいことにチャレンジしてみたいなって思っていたから入りました。
え、田中さんもじゃあ高校入ってギター始めてさ。
はい。
ほら、野村さんは？
もともと自分はアコースティックギターをしていて、ギター部に興味があったのと、体験入部に行った時の先輩の演奏がとても楽しそうで、自分もその中に入りたいと思ったからです。
体験入部、
体験入部、
りょうたくんの演奏。
はい、
あ、すごいやん。
あ、そこ好きだったね。まあ、でもその時、
その時もコバカバーナ聞きました。
あ、 その時も自分がコバカバーナ演奏してたんですけど、ちょっとその時ちょっとしたアクシデントっていうのがありまして、うん、自分がちょっとベース音をやってるんですけど、うん、もう曲が始まった瞬間に一番使う弦を切れたんですよ。
あら。
それでちょっともう同級生とか先輩たちがカバーしてくれたからよかったんですけど、ちょっと自分的にはちょっともう繊維そうですね。
いきなりもうシュンってなった。
もうそうですね、初めらへんだったんで、うん、どうしたらいいのかちょっとわからなかったんですけど、
弦は切れるわ、心は折れるわ。
そうですね、
大変もう、ね、いやでも皆さんに伺いたいんですけど、ギターのどんなところが楽しいっていうのは、なんか一口にはなかなか難しいかもしれないけど、中田君はどうですか？
そうですね、やっぱりそのギターっていうのも、まあ、もちろん音色を、まあ、弦で奏でるっていうだけなんですけど、打楽器としても使えるんですよね、いろんなところ叩いて、それだけでも音がだいぶ変わったりするんですけど、まあ、あと特殊技法といいますか、特殊奏法といいますか、そういうのを使って演奏するときは本当になんかこう楽しいっていう感情が湧き上がってきますね。
すごいね、なんかバーンって鳴らすだけじゃなくて、いろんなこう使い方というか、はい、鳴らし方、表現の仕方があるからね、はい、素晴らしい。
田中さん。
はい、私は同じ弦でも弾くところによって音色が変化し、多彩なところや日々の積み重ねが音にはっきり現れるところが楽しいところと思ってます。
うん、名村さんはどうですか？
ギターは爪の当て方や音色の使い分けなど、他にもたくさんの注意を払いながら弾かないといけないんですけど、なのでとても大変ですけど、だからこそ弾けた時の充実感や達成感がとても大きいので楽しいです。
我々も仕事からね、多少なりでもいろんなギターを弾く人会うことがあったりとか、その音を聞いたりすることがあるんですけど、すごい印象的だったのが、他の楽器もそうなんだと思うんですけど、ギタリストの人がよく言うのが、もうそういう人柄が出るっていう風にね、ギターには。だから同じ、例えばエレキでも同じギターで、同じギターアンプでも同じシールドで同じように弾いても違うっていうのね、あれ聞くとすごい面白いなって思って、だから多分3人が、うん、今3人の音色があるんでしょうね、うん、きっとね。
松井先生そうですか？
あ、もう本当にそうです。もちろんそういう人柄の違いもありますし、もう本当にこの手の大きさ、形、うん、柔軟性、うん、さらにはこのクラシックギターはこの爪で弾きますので、また爪のこの硬さ、柔らかさ、これによってもまたこう個性が分かれてきますので、うん、本当にまあそれはより顕著に現れる楽器じゃないかなと思います。
うん、 先生の指めちゃめちゃ綺麗なんですけど、あの長くて
大きくて残念ですぐらいの、
本当に綺麗な指で、私はもう指ばっかり見てしまいました。綺麗な、美しい、羨ましい。
自分に見とれてた。
見とれて
じゃあちょっと一息入れてですね。
そうですね。
あの一周目はこれぐらいにしますか。
そうですね。
じゃああの皆さんに曲を選んでいただいているので、
はい、
ご紹介いただきましょうか。
はい。
ちょっと1回目の締めの曲は野村さんが選んでくれたの。
はい。あいみょんの今夜このままっていう曲です。
あいみょん好き。
はい。
最新アルバムも。
買いました。
買いました。いやすげえ残念なことあってるよね。
そうなんですね、ライブが5月にあったんですけど、コロナの影響でなくなってしまって悲しいです。
当たってた。
当たりました。
おもうこの悔やんでも悔やみきれないこの感じ。
うん、
ね、じゃあまずはちょっと聞いていただきましょうか。
そうですね、
はい、じゃあ来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。